雪だるま。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。1。改めて言うまでもないが、ここに紹介している幾種の探偵物語に何らかの特色があるとすれば、それは普通の探偵的興味以外に、これらの物語の背景を成している江戸の面影の幾分を伺い得られるという点にあらねばならない。私も注意して、半七老人の談話筆記をなるべく書き誤らないように努めているつもりであるが、その説明がやはり不十分のために、往々にして読者の惑いを引き起こす場合がないとは限らない。これらの物語について、こういう不信を抱く人のあることをしばしば聞いた。それは、岡っ引きの半七が自分の縄張りの神田以外に踏み出して働くことである。岡っ引きには、銘銘の持ち場がある。それをむやみに踏み越えて、諸方で活動するのは、嘘らしいというのである。それは確かにごもっともの理屈で、岡っ引きは原則として自分だけの縄張り内を守っているべきである。仲間の義理としても、他の縄張りを荒らすのは遠慮しなければならない。しかし、他の縄張りを絶対に荒らしてはならないというほどの窮屈な規則も約束もない。今日でも某区内の犯罪者が他区の警察の手に挙げられる場合もある。まして江戸の時代において互いに功名を争うこの種の職業者に対して絶対にその職務執行範囲を制限するなどは所詮できることではない。半七がどこへ出しゃばっても、それは嘘でないと思ってもらいたい。これは私の縄張り内ですから、威張って話せますよ。と、半七老人が笑いながら話し出したのは、さの昔の話である。文久元年の冬には、江戸に一度も雪が降らなかった。冬中に少しも雪を見ないというのは、ほとんど前代未聞の奇跡であるかのように、江戸の人々が不思議がって言い囃していると、その埋め合わせというのか、明くる年の文久2年の春には、正月の元旦から大雪が降り出して、三が日の間降り通した結果は、800野町を真っ白に埋めてしまった。古老の公費によると、この雪は三尺も積もったと伝えられている。江戸で三尺の雪。それはよほど割引をして聞かなければならないが、ともかくもその雪が正月の20日ごろまで消え残っていたというのから推し量ると、かなりの多量であったことは想像するに難くない。少なくとも江戸においては、近年未曽有の大雪であったに相違ない。それほどの大雪にうずめられている間に、のんきな江戸の人たちは、たとえ海嶺に出ることを怠っても、雪だるまをこしらえることを忘れなかった。諸方の辻々には、思い思いの衣装を凝らした雪だるまが、申し合わせたように、多鈍の大きい目を向いて座禅を組んでいた。ことに今年はその材料が豊富であるので、場所によっては見上げるばかりの大だるまが、雪解け道に雪悩んでいる往来の人々を睥睨しながら座り込んでいた。しかもそれらの大小だるまは、いつまでも大江戸の真ん中にのさばり返って存在することを許されなかった。 七草も過ぎ、蔵開きの十一日も過ぎてくると、彼らの影もだんだんに薄れて、日当たりの向きによって頭の上から溶けてくるのもあった。肩のあたりから崩れてくるのもあった。腰の抜けたのもあった。こうして惨めな醜い姿をさらしながら、黒い目玉ばかりを固めに残して、彼らの白い影は大江戸の巷から一つ一つ消えていった。その消えてゆく運命を担っている雪だるまのうちでも、日陰に陣取っていたものは比較的に長い寿命を保つことができた。一橋門外の二番お日よけ地の隅に居座っている雪だるまも、一方に間垣家の御用屋敷を折り回しているので、正月の十五日ごろまでは満足にその形骸を保っていたが、藪入りも過ぎた十七日には、朝から寒さがにわかに緩んだので、もうたまらなくなって、もろくもその形を崩し始めた。これは高さ六七尺の大きいものであったが、それがだんだんと崩れ出すとともに、その白い塊の底には、さらに一人の人間が、あたかも座禅を組んだような形をしているのが見出された。いや、雪だるまの中に人間が埋まっていた。この噂がそれからそれへと広がって、近所の者どもはこの雪だるまの周りに集まった。雪の中に座っていたのは42、3の男で、さのみ見苦しからぬ身なりをしていたが、江戸の人間でないことはすぐに悟られた。男の死骸は辻番からさらに近所の地震番に運ばれて、町奉行所から出張した与力同心の検視を受けた。男の体には致命傷とも見るべき傷の痕は認められなかった。刃物で傷つけたような跡もなかった。絞め殺したような跡も見えなかった。歓喜のために凍死したのか、あるいは病気のために行き倒れとなったのかと、役人たちの意見はまちまちであったが、通の凍死か行き倒れであるならば、雪だるまの中に押し込まれているはずがない。これを発見した者は、すぐに辻番か地震番へ届けいずべきである。これほどの大きい雪だるまをわざわざこしらえて、その中に死骸を忍ばせておく以上、それには何かの司祭がなければならない。彼の死因には何かの秘密がまつわっているものと、役人たちは最後の断案を下した。それにしても、この雪だるまを誰が作ったのか。役人たちは当然の順序として、まずその詮議に取り掛かった。町内の者もことごとく吟味を受けたが、誰もこの雪だるまを作ったと白状する者はなかった。彼らの申し立てによると、この雪だるまは三日の夜のうちに何者にか作られたのであるが、前にも言う通り、雪が降れば誰かの手によって必ず一つや二つの雪だるまは作られるのであるから、この大きい雪だるまが一夜のうちに出現したのを見ても、誰も別に怪しむものもなかった。大方町内の誰かがこしらえたのであろうぐらいに思って、何の注意も払わずに幾日を過ごしたのであった。ことにこの近所には武家屋敷が多いので、それは町人がこしらえたのか、武家の若い者どもが作ったのか、それすらも確かにはわからなかった。もちろんこれほどの雪だるまが自然に湧き出してくるはずはない。 必ずその制作者はどこにか潜んでいるには相違ないのであるが、こうなっては誰も名乗って出るものもない。何かの手がかりを見つけ出すために、だるまは無残に突き崩されて、その境涯はめちゃくちゃに破壊されてしまったが、男の死骸以外には何の新しい発見もないらしかった。崩れた雪はその障石を隠滅せんとするかのように、次第次第に消え失せて、いたずらに泥水となって流れ去った。旦那方、ご苦労様でございます。一人の男が地震盤の前に浅黒い顔を出した。彼は三河町の半七であった。八丁堀同心の三浦慎五郎は待ちかねたように声をかけた。おお、半七、遅いな。貴様の縄張り内でとんでもないことが始まったぞ。それを聞くと私もびっくりしました。で、もう大抵お調べも届きましたか？いや、ちっとも見当がつかない。死骸はここにある。よく見てくれ。ごめんください。半七は進み寄って、そこに横たえてある男の死骸をのぞいた。男は手織島の綿入れを着て、鉄色木綿の穀物の羽織を重ねていた。履物はどうしてしまったのか。彼は裸足であった。半七は丁寧に死骸を改めたが、やはりどこにも致命傷らしい跡を発見することができなかった。どうもわかりませんね、と彼も眉を寄せた。まあ、ともかくもその現場を見届けてまいりましょう。役人たちに会釈して、半七は雪だるまの溶けた跡を訪ねていった。そこらには雪解けの泥水と散々に踏み荒らした下駄の跡とが残っているばかりで、近所の子供や往来の人たちがそれを遠巻きにして何かひそひそとささやき合っていた。その雑踏をかき分けて、半七は足田を吸い込まれるような泥水の中へ踏み込んだ。そうして油断なくその目を働かせているうちに、彼はまだいくらか消え残っている雪と泥との間から何者か発見したらしく、身をかがめてじっと眺めていた。彼はそれからしばらくそこらをあさっていたが、他には何にも新しい発見もなかったらしく、泥に汚れた手先を懐の手ぬぐいで拭きながら、元の地震盤へ引っ返してゆくと、与力はもう引き上げて、当番の同心三浦だけが残っていた。どうだ、半七、何か掘り出したか。しっかり頼むぜ。たちの悪い旗本か、御家人どもの仕業じゃねえかな。そうですね、と半七も考えていた。まあ、どうにかなるかもしれません。どうぞ明日までお待ちください。明日まで、と慎五郎は笑った。そう安請け合いができるかな。まあ、せいぜい働いてみましょう。ではくれぐれも頼むぞ。言い渡して慎五郎は帰った。その後で半七は再び死骸のたもとを丁寧に改めた。